こんにちは、杉山です。今日は2012年1月9日、3連休の最終日で成人の日でございます。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょう。3連休の最終日ということで、今日は連休スペシャルユマブポッドキャストをお送りしたいと思います。まあスペシャルといっても特に何がスペシャルというわけではないんですけれども、後半でですね、ちょっとまた音楽などをお届けしようかと思っております。とにかく今日は成人の日、まあ日本全国で、成人式なるものが行われる日でございます。千葉県浦安市ではネズミと戯れる成人式、ここ多摩市ではなんか猫と戯れる成人式が行われているようでございまして、まあ、全国津々浦々いろんな成人式が、あるようでございます。これだけですね、広い日本ですと、まあ、中には、新成人全員に iPad をくれるなんていう成人式があってもいいかななんてことを思ったりするわけなんですけれども、まあ、さすがにそういう成人式はないでしょうかね。一時なんか学校とかね、小学校とかに生徒全員に iPad っていう話もニュースになったりしてたんで、そんなのがあってもいいかななんていうことは思ったりして、もしそういうのがあったらもう一回成人式やってもいいかなってやらせてもらえるわけはないんですけれども、同年配の方ですとね、もうすでにお子さんがそういう年なので、まあ、成人式でもらってきた iPad をね、ちょっと貸してつって使っちゃうなんてこともないですかね。はい、まあ、そんなくだらない、妄想を繰り広げる3連休最終日でございますけれども、まずですね、今日最初のお話、昨日これはですね、ギズモードさんで見つけた話題でございまして、コタク .jp という、ブログの、記事、実機を持っていれば Apple II のゲームが遊び放題な Apple ゲームサーバーオンラインという記事があったんですね。 Apple II というと、まあ、今年成人式を迎えられたような若い方はご存知ないかもしれないんですが、とはいえ、まあ、最近ですね、スティーブ・ジョブズ氏が昨年亡くなって、まあ、追悼番組なんかをいっぱいこうテレビでもやってたりして、まあ、その中でですね、こうちょくちょくこう画期的な世界初の製品として、発売されたパーソナルコンピューターとして紹介されていると思います。Apple II、まあ、まだですね、これ実機として動くものも、ユーマグの会員の皆さんなんかも持ってらっしゃる方が多いようで、Mac テクノロジー研究所の松田純一さんを筆頭にですね、まあ、経済さんも 2C ですか、まあ、持ってらっしゃるという話がございまして、まあ、その Apple II 用の、ゲームが、遊び放題なアップルゲームサーバーオンラインというサイトがあるというニュースですね。これパッとこれでニュース見た時にですね、アップル2のアプリソフトどうやってネットで配信するって、アップル2あまりにもこれ古いので、インターネットにつながるっていうことはまず今のですねウェブサービスを利用するってことはありえないはずなので、これどういうこっちゃらなと思って読んでみたら、これが目から鱗のすごいシステムというか仕組みでございましてですね、Apple II の当時というのは、まあ、フロッピーディスクもあったんですけれども、まあ、よくこのカセットテープとかでですね、そのデータを音声化したものを、売ってたり配布したりというようなことが、まあ、ディストリビューションっていうんですか、携帯として多かったんですね。なのでこれ私 Apple II よく存じないんですけども、デフォルトでついてることはないと思うんですが、その、オーディオインターフェースというようなものが、まあ、多分拡張するとにこれつながるんですかね、詳しい方に教えていただきたいんですけれども、まあ、結構初めからついてるっぽい機能ですよね、これが。でこの、Apple ゲームサーバーオンラインもその音声で、ゲームソフトをダウンロードして、Apple II にロードするという仕組みなんですね。で これをですね、実際に使用しているところの動画がこれ YouTube に上がってまして、それもこの記事の中に埋め込んであるんですけれども、面白いですね。これあの iPad で、この Apple ゲームサーバーオンラインに接続して、そこからオーディオケーブルでですね、あのヘッドホン端子のとこからオーディオで Apple 2に引っ張っていって、そこでいわゆるあの P ガー音ってですね、これあの一度でもそういう通信の経験がある方はよく知ってるんですけど、ピーガーって音なんですけども、まあ、これですね、ちょっと今あの私の iPhone で接続していますので、ちょっとこれその音を出してみますね。はい、こういう音ですね。こういう音を、Apple 2に送ってやることで、ちゃんとそのゲームのソフトがロードされてプレイすることができるというものなんですね。これはちょっと本当に目から鱗というか、この iPad からっていうのが面白いなと思いましてですね、ちょっと今日これをぜひこのポッドキャストでご紹介したかったということでございます。今ちょっとあの例のピーガー音の頭のところだけをこう流したわけなんですけれども、これはあのこう丸ごとこれピーガー音で入れちゃったら、やっぱこれ著作権とかに引っかかるんでしょうかね。どういうことになるのかちょっとわかんないんですが、昔ですね、あのシンセサイザー音楽や映画音楽などで有名な富田勲さんの、アルバム、これもやっぱ30年以上前だったんですが、にこのピーガー音がこう収録されてまして、レコードにアナログレコードにこのピーガー音が入ってて、でそれをですねコンピューターに読み込ませることで、なんかこうグラフィックが表示されるというような仕掛けがアナログレコードにしてあったっていうようなこともありましてですね、でまたそのまだモデムとかがですね標準的でない時代に、その電話の、受話器を音響カプラーという機械にかぶせるようにして置いて、その電話の受話口からこうピーガー音を出して通信するというような仕掛けの機械が、出てた頃もありましたね。でこのピーガー音にその雑音とかが乗るとエラーが起きたりなんかして、まあ、この、Apple ゲームオンラインのですね、動画の中にもそのピーガー音でエラーが起きてなんか変なことになってるっていう部分も入ってまして、まあ、当時をよく知る方は非常にこれ興味深い動画だと思いますので、一度見てご覧になってみるとよろしいかと思います。考えてみるとあれですね、これあの私なんか Mac の古いの持ってますけれども、まあそういう方も多いと思うんですが、こういう配布の方法っていうのは Apple II とかそれ以前のパソコンならではっていう感じですね。 Mac の あの古いゲームのソフトとかもしフリーになってね、例えば昔の古い OS の漢字トークなんていうのを配布されたとしても、やっぱバイナリでこう落っことしてイメージ化して、それをフロッピーディスクにこう焼いてやんなきゃいけない、焼いてってことない、コピーしてあげなきゃいけないっていうのは、これフロッピードライブもうないですからね、ほとんど。だこういう環境でソフトがこう配布できる今この世の中にっていうのは Apple II のすごいとこだなと思ったりもしますし、 Apple II まだ動いてる機械がまだ結構あるんですよね。もしかしたらこれ Mac よりもこのアーキテクチャとかそのハードウェアとして存在頑丈さなのかなとも思ったりします。まあ、そんなことをですね思ってちょっと感心したこの Apple ゲームオンラインの記事でございました。さて今日はですね、その他の話題は結構脈絡なくバラバラとお送りすることになってしまうんですけれども、まあ、Apple II のお話の次は最新の Mac のお話でございまして、これは1月6日に、気になる気になるさんの方に載ってたニュース記事ですね。欧州で Mac Pro の全モデルの出荷に遅れ、新モデル登場の予兆をというニュースでございまして、applebitch.com によると、現在欧州の Apple オンラインストアで Mac Pro の全モデルの出荷予定日が1から3週へと伸びているそうですということでした。 で、なお日本の Apple オンラインストアでは依然として12コアモデルとサーバーモデルのみが1から3週となっており、それ以外のモデルは在庫ありとなっています。この出荷遅延の理由は不明ですが、次期 Mac Pro に採用されるものと予想されるプロセッサの Xeon E5-2600 サンディブリッジ EP シリーズは2012年第一四半期に登場予定となっていることから、次期 Mac Pro は早くとも2から3月までは登場しないものと予想されているのですが、次期モデルへの在庫調整が始まったのでしょうかということでございまして、まあ、間もなく Mac Pro の新しいモデルが出るんじゃないかなというお話ですね。なんか一時期あの Mac Pro がなくなるんじゃないかというような噂も出てたんですが、このあたりはもう払拭されたんでしょうかね。このサンディブリッジ EP っていうプロセッサーが、まあ、ちょっとどういう位置づけなのかちょっとよくわからないんですけれども、やっぱり Mac Pro はですね、こう、いかに他のですね、iMac とか MacBook Pro とかが、こう、性能良くなってきてもですね、こう、そことはちょっと一味違ったこの堅牢さというか、ものがあると思うんですけれどもね。まあ、私が仕事で使っております Mac Pro も、もう、初代に近い結構古いものなんですが、やっぱりアーキテクチャがしっかりしているせいか、結構無茶なことをやらせても、落ちたりとかですね、そういうことなくサクサクっとこう動いてくれるところが頼もしいなと思ったりもするんで、まあ、Mac Pro まだまだこう使っていきたいという方もいらっしゃると思いますんで、新しい Mac Pro にもちょっと期待したいなと思うんですが、稲葉リーダー売っちゃったんですよね、 Mac Pro。 はい、続いては iOS アプリのお話。前回の配信文でご紹介いたしました、iPad で Microsoft Office のドキュメントを作成編集可能なアプリ Cloud On が、売り切れという珍しい事態で、配信停止になったというニュースがあったんですが、その後気になる気になるさんのですね、ニュースで、これが再開されたということです。こちらがですね、米国アップルストアで、配信が再開。同アプリの価格は無料で、ドロップボックスと連携し、ドロップボックス上に保存してあるドキュメントを編集したり、新たに作成したドキュメントはドロップボックスに保存される仕組みとなっていますということで、よかったですね。これクラウドの方の問題は解決したんでしょうか。まあ、もっともこれやっぱりですね、これアメリカのアップストアでの、配信のみなので、アメリカのアップストアのアカウント必要ですね。これ別に無料のアプリとかですね、無料で配信している音楽、ビデオ、アメリカの iTunes ストアでですね、そういったものは無料でこのアカウントを作って、ダウンロードすることができますので、日本からでも入手は可能なはずです。私もこれちょっと後で、確認して見てみたいなと思います。マイクロソフトオフィスドキュメントが、新規で作れる。これすごいですよね。ご注意いただきたいのは、この、やっぱりいちいちアカウントをですね、切り替えなきゃいけないのがめんどくさい。というのと、日本のアカウントのメールアドレスと同じものは使えませんので、新しいメールアドレスが必要ですということ。それからですね、これめんどくさいのはですね、後でこの日本のアップストアで同じものが出た時に、ちょっと管理がめんどくさくなるんですね。なんか、前はフォトショップ、アドビさんのフォトショップがですね、まだ、モバイル版が、アメリカでしかなかった頃に、アメリカのアカウントで入手した後、日本のが出ちゃった後ですね、なんか、ちょっと、どうなったんだっけな。アップデートしようと思ったらいきなり、そうだ。iTunes ストア、App ストアがこれアメリカの方につながっちゃったっていうことがありましてね、まあ、そのあたりちょっとめんどくさいことがあるかもしれないので、アメリカの、App ストアのアカウントを作ってダウンロードしようと思われる方、ちょっとご注意いただけたらと思います。さて、もう一つですね、 iPhone アプリのご紹介。これはですね、ビデオのアプリです。アクションムービー FX。 これ私のツイッターフォローしていただいている方、ちょくちょく私が去年からいろいろ遊んでるのをご覧になっていると思うんですけれども、ハリウッドアクション映画のような効果をですね、自分で iPhone で撮影した素材に追加することができるというアプリでございまして、 これはあの今公開中の映画 のミッションインポッシブルゴーストプロトコルですか、これとのなんかコラボっていうかタイアップっていうかそういうアプリみたいなんですね。なんか時々中にこの映画のタイトルが出てきます。具体的にはですね、ミサイルが飛んできて映っているものを吹っ飛ばしたりですとか、あと上からこう車がドーンと落っこってきてカークラッシュを、したりとかですね、それが、動画に追加される。でこの他にもですね、ヘリコプターが墜落してきたり竜巻が起こったりというような、エフェクトがこれアドオンとして有料で追加されます。でアプリ自体は無料です。でそのミサイルと、車上からドーンっていうのだけは初めからデフォルトで入ってます。で私このミサイルドーンと車ドーンの動画をいくつか、ビッディでこう公開したらですね、結構これがあの、外人さんたちに非常に評判がよろしくて、今までかつてないほどにいいねをいただいたりなんかしてますんで、まあ、ものによってはですね、こうシャレにならない場合もあるんですけれども、私はちょっとスカイツリーをミサイルで吹っ飛ばしたり、してですね、遊んでみたんですが、まあ、ちょっとした、受けを取るのにいい話のネタになる動画アプリだと思いますので、確認チェックしてみてはいかがでしょうか。アクションムービー FX でございます。無料です。そんなわけで、また音楽をお届けいたしましょうかね。これはまた昨年の AUGM 東京で我々が配布いたしましたユーマグどんぶり CD に、収録されている曲でございます。桂谷光悦さんで綺麗なバラには夢がある。桂谷光悦さんで綺麗なバラには夢があるでございました。これは桂谷さんのブログのタイトルに引っ掛けてあるタイトルですね。そして、昨年最後の、12月定例会の時に、会員の皆さん一人一人にですね、来年の抱負みたいなものを、伺ったんですが、その時桂谷さんは、またこのどんぶり CD の際にこう覚えたガレージバンドをさらに進めてですね、Mac で音楽をやっていきたいというようなことを、おっしゃってましたんで、ぜひですね、これ続けていただきたいと思いますですね。Mac、iPhone で新しいことをどんどん始めましょう。ユーマグは今年また分科会活動を一層こう活動にやって、活発にやっていこうという方針なんですが、なんかこの音楽関係でもですね、ちょっと分科会ができそうな雰囲気で、いわゆる軽音楽部、軽音というですね、分科会が立ち上がりそうで、なんかこんなおっさんばっかの軽音やだっていう声もあるんですけれども、どうなることやら、まあちょっとですね、どんな音楽がそこから生まれてくるのか非常に注目したいと思う一方、ちょっと怖いなという感じもしたりするわけで、ございます。 文化会活動といえば、お茶会講座バージョン2、1月21日土曜日13時から17時までの予定で東京千代田図書館で行います。そして1月28日土曜日は、午後5時から17時から、19時までの予定で、2012年の第1回定例会そして総会を行います。年に1回ユーマグの組織運営に関するいろんなお話いたしますので、ぜひともこちらにも、ご参加のほどお願い申し上げます。というわけでユーマグポッドキャスト連休スペシャル、長山マックの前スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。